教えて岡本先生のコーナーです。今日もですね、前回に引き続きまして岡本先生にご相談したいという方が、お客様がいらしておられます。この方です。
榊原明子です。よろしくお願いします。
はい、今日はですね、奈良で活躍されております作曲家、ピアニストの榊原明子さんにお越しいただきました。それではですね、榊原さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。はい、奈良生まれ、奈良育ち。心に浮かぶ情景を描いた自作のピアノソロや雅楽、能など伝統芸能とのコラボレーションを得意とする異色のピアニスト、作曲家さんです。2016年秋、東アジア文化都市2016奈良の、韓国公演閉会式、そして2017年の、国民文化祭、障害者芸術文化祭奈良2017に出演されていらっしゃいます。奈良の音楽、芸術、文化、歴史など様々な視点から奈良を探求し、奈良から新たな文化、芸術を発信されていらっしゃいます。
はい、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ということで、
はい、
今日は岡本先生に聞きた
い
ことがあるということで、
はい、
早速じゃあお願いしていいですか。
は
い、
まずはこんな機会をいただけたことに本当に感謝してるんですけれども、テレビで見させていただいてる岡本先生、それから小垣さん、そして保山さん、こんなメンバーの中で私が喋ることが大変おこがましいんですが、質問させていただきたいことは、いくつかあるんですけれども、今日はまず1個、はい、まあ、私はクラシックのピアノを子供の頃からずっとやっていたんですけれども、その中でやっぱりこう音楽、まあ、特にクラシックはキリスト教とのつながりが切っても切れないというか、宗教とともに発展してきた音楽であるというところで、大変まあ、私はピアノをやってるんですけれども、その中でこういろいろ模索したり、こう壁にぶち当たったりしながらここまでやってきたんですけれども、まあ、今私は日本人なら、そして奈良生まれ奈良育ちの人間として、どんなピアノを表現できるか、どんな音楽を表現できるかということを考えて、いろんな表現方法を模索しているところなんですけれども、岡本先生が思う奈良の音っていうものを、もしよろしければお聞かせいただけると嬉しい。
国の風と書いてね、国盛りっていうのがあるんです
か。はい、
でそれね、付属舞とかいう風の属のあれ、風俗言わんと、古くは付属言うてね、それが今申し上げた国ぶりって言いました。その土地のね、独特の音とか醸し出すものがあってね、
はい、
それを古代は非常に大事にしたんですな。だからその国ぶりのものを持ってきて、中央でそれを演奏したり、神が仏の前で演奏するっていうものがあるのでね、それはこれからご自身でお探しになったらいいと思う。それね、気づいてない人いっぱいおるんです。
はい、
その国ぶりを。だから国ぶりを探求されたらいいと思いますね。
国ぶり、はい。わ、うん、かりました。ありがとうございます。まだ待てなかったと思ってますけど。はい。
だけどね、音楽って人生変わるからね。
はいはい、そうですね。
雅楽で七力っていう楽器ありました
よ。はい。
あれ、どうもね、エジプトであれ起こったんですよ。
うん。
で、足の、茎リードにしてね、はい、あれ、西いたらオーボエになりますね。
はい。
で、東来たら、七力になりましたな。
はい。
この間ね、ちょっと調べてたらね、七力のね、名鑑にね、海賊丸っていうのがある。
海賊丸。
うん。で、それね、ワニベの持ち光いう人がね、海賊に襲われますね。これでもう身ぐるみ剥がれてね、これから殺されるっちゅう前に一曲だけ演奏させてくれ言
う
てね、七力で演奏する。
ほん
で海賊が涙流してね、命は助けて奪ったもんも皆渡して、去っていったよ。その間を海賊丸という名前ついててね、だから音楽って人の人生変えるからね、そういう音楽家になってくださることが私は本当にありがたいなと思いますわ。それを目指していただいたら。
わかりました。いいお言葉、ありがとうございます。はい。
まだあるんですよね。
まだ本当はあるんです。はい、えらい神髄から言ってしまったんですけれど、そうですね。あ、もう行っていいんですか？
はい、サクッと行きましょう、じゃあ、
ね。サクッと、はい。
ないんでしょ、実は。もう十分。いや
本当はあるんです。
ズバッと言われましたもんね。
ズバッと言っていただいて、
ね、
本当はね、本当はね、
本当
は先生、眼相を見られたりとか、はい、それも聞きたかったね。
感想って言うてね、
はい、
これ何か言うたらね、
はい、
形のないものは必ず形になって出てくるっていう宇宙の鉄則がある。
は
い、昔は医学がないからね、CT とか MR とかない時代やから、その顔にその肝臓が悪いとか腎臓が悪いっていうのを見るために肝臓って医学から発達してる。何千年にもわたる統計学やからね、だから非常に信憑性の高いもんですわ。ええ、そうしてはりますね。
ありがとうございます。
嬉しそうですね。今一気に嬉しそうになりましたね。
調子はいいはずや。そのデボチンのお日があるもん。
あ、デコ。
ね、調子の悪い人はデボチンの上、陰り出てくる。
あ、そうなんですね。
大垣さん大丈夫。
ほんで
ね、あんた隠してるやろ。それ出さなあかんね、それ
。これ頭ですか。
隠したらないのと一緒やね。
あ、そうですか。
うん。だからせっかく光、
はい、
差しとるのに隠しとるから、曇っとんじゃな。
あ、曇ってますか。
いやいや、隠せば曇るやん。ね、ないのと一緒やもん。
わかりました。じゃあちょっと、うん、はい、開けて。
局長も、
あ、皆さん開けて、じゃあ。戦略的に。
さっきから、あれ、カバン見たら宝くじ持って歩いとんねん。これ、
そうなんですか。
ね、やっぱり困ったはんやな。宝くじも持ってはんねん。
えらいの見られましたね。局長ね。
まあ、そら、そんな当たるかどうかは知らんけどやな。まあ、調子はええと思う。
調子はええ。じゃあ、局長、まあ、おでこ開けていきましょうや。お互いで。
おでこ開けて。
はい。
そんな宝くじ当たったらみんなで分けると。
そうしましょうか。
いうことでね。ね、はい、
まあ、そのところでお話を伺いました。
ありがとうございます。はい。
そんな、榊原さんなんですが、
はい、
新しい CD が出たということでですね、
はい、
なんと、東大寺の盆唱とコラボレーションした
で。そうなんです。盆唱ノートとコラボレーションさせていただいたんですけれども、はい、タイトル言っちゃっていいんでしょうかね。
もちろんですよ。
曖昧な記憶という CD のタイトルなんですけれども、はい、曲名は、盆唱とコラボしている曲の曲名は、残響。
残響、はい。
はい、英語で、これが読みにくいんですよね。
はい、
リバブレーションという曲なんですけれども、はい、東大寺の盆唱、まあ夜8時にしかならないので、それを録音しに行って、もう毎日毎日録音しに行って、その中で得られたいい音源を使わせていただいて、そこにこう曲を作って、はい、CD にさせていただきます。
どこで手に入るんですか？
これはですね、今競輪堂奈良店さんで、はい、置いていただいております。
はい、早速じゃあ聞いてみたいと思います。榊原明子さんで、リバーブレーション。いや、なんかこう、崇高な音楽って感じしますね。
そうですか、ありがとうございます。
この曲っていうのは割とすんなり生まれたって感じでした。
そうですね。まあ、曲を作るときは結構こう降りてくるのを待って、含む入り込んで作っていくんですけれど、
はい、
まあ、比較的。
早めに降りてきた。
いや、降りてくるのは1日2日、何日かかかりましたね。もうこの鐘の音を取るのでもう何日も何日も通い詰めていたので、もう多分体に染み込んでいたので、はい、そこから曲を作るのに何日間か溜め込んで降りてきたものをちょっと、はい、曲にしてみました。
なるほど。はい、宝山さんあれですよね、
はい、
榊原さんのライブに行かれたことがあると思
う。はい、もうこの番組に出ていただけるということもあったので、
はい、
上昇寺という田原元のお寺に、
はい、
お寺でのコンサート、ピアノのソロのコンサートですよね。
はい、
ね、決して立派なピアノじゃなかったです。アップライトのなんかどこにでもあるようなピアノ で、うんうん、でちょうどね、本堂の中で線香の香りの中で、コンサートを行われて、
はい、
お寺でね、檀家さんとかの集まりがあって、もうたくさんの人が来られてました。でもね、弁当を食べた お昼ご飯の後に始まったんです
よ。はいはいはい。
ざわざわ
ざわ。なんかね、ざわざわざわとみんな喋ってるんですよ。
はいはい。
そんな経験ないですか、小垣さん。
いやもうよく宴会とかね、年末年始のパーティーとか呼ばれると、そういう場はありますが。
いや、僕もね、なんか立食パーティーの時に映像を流されて誰も見てなかったとかいうようなね、嫌な思い出が、こう、蘇ってきたんですけど、やっぱり榊原さんすごいです。最後はシーンとしてみんなピアノを堪能されてました。あのね、あれだけ喋ってた人を黙らすという、なかなかできないです。たくましさも感じましたけど、
はい、
やっぱり曲が素晴らしくなかったら、あれだけの人をね、引きつけることはできなかったんで、あ、この方は本物だなと、本物だから、岡本明夫の奥の奥に出ていただこうみたい
なるほど、
そういうふうにちょっ と,
と、はい、
寝踏みしたわけじゃないですけど、逆にこうちょっと感動して帰ってきました。
じゃあそんな榊原さんが今叶えた夢っていうのは何かありますか？
は
い、
今叶えた夢はこの CD に入っている今聞いていただいたその盆栽とピアノとのコラボレーションのコンサートをさせていただきたいんです。はい、東大寺のあの鐘楼のところでグランドピアノを置いてコンサートができたらいいなっていうふうに思っております。
いや、もう情景も美しいですし、はい、そこにある歴史とかも感じながら見れるっていうね。
は
い、
そうですね。
ぜひ僕自身も楽しみにしておりますんで。はい、その榊原さんの曖昧な記憶、6曲入りですよね。
はい。
がですね、1080円で、近鉄奈良駅駅前にあります、慶林堂さんで発売しておりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで、榊原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
末ついに海となるべき山水もかねてこの葉の下くぐりけむ岡本明夫の道歌入門。それでは岡本先生、この歌の解説よろしくお願いいたします。
海っていうのは晴れ舞台ですね、
はい、
晴れ舞台に立つ人も一度や二度は人生の中で暗いところ寂しいところを通らなければそこへは到達しないという意味ですね。だから一攫千金みたいなことはないので、
はい、
やはり下積みがあってそれなりの苦労をして初めてそこに至るということを歌った歌ですから、これは非常にいい歌です。
なるほど。やはりそういったものを苦労があるからこそ人にもやっぱり感動させられる何かも伝えることができるとか、
うん、ずっと下積みではあかんわな。
あ、
そうですね、いずれ海に出んといかんということが大きな目標やわね。
なるほどなるほど。そういうことで先生、ありがたいお言葉ありがとうございました。それではですね、僕の曲を、紹介させていただきたいんですが、今回もですね、特別に、この番組特別に音源を持ってまいりました。僕のマイストーリーっていう曲なんですが、まあ大切な誰か、皆さんの中で大切な誰かでなかなか会えない方とか、そういう遠くに行ってしまった、そんな方を想像して、聴いていただきたいなと思う曲でございます。2017年のミーツジャズ、一番最後の楽曲、マイストーリー聞いてください。
榊原さん、今の曲をお聞きになってご忌憚のないご意見はどうでしょうか？
とても素敵だったと思います。
そのハハハハっていうのがちょっと気になるんですけど、
いや、こうなんかこう流れていくようなね、
手を流れていく、
違います違います、
違
いますよね。
違います。大垣さんのこのソフトなお声と曲とこう物腰の柔らかさが、
はい、
はい、天物じゃ
ない。なんか岡本先生、本田さん全く納得してないかと顔されますよね。
聞き惚れてました、
聞き惚れてました。
もう大絶賛です。
天は二物以上のものを与えるんだなと思って聞いておりました。はい、
全部持っていってますね。
絶賛や、天は二物以上のものを与える。
ありがとうございます。もうね、ありがたい話ですね。はい、なんか不思議な空気になりましたが、榊原さんも、
はい、
もう最後エンディングですけども、
はい、
なんかこう先生にもうちょっと聞いておきたいこと、
聞いておきたいことを そうですね、もっとお話しさせていただきたい、お話をお伺いできたら嬉しいので、これからもよろしくお願いいたします。
社交辞令で終わります。
社交辞令じゃない。
あんまり聞きたそうでなさそうだ
から。そんなことない
です。聞いたら結構なんか天然さんなんですけどね。でも言われますよく。
言われます。
あ、
はい、
そうですね。
あ、ま、そう。あと、春日大社の、お神楽とかまた習いたいんですけれど。
それは無理やわ。
あ、無理なんですね。
あ、それは、みかんこやないと。あ、一社送電やから、よそに出さない。
ああ、そうなんだ。あ、岡倉、またお話伺えると嬉しいです。よろしくお願いします。
はい。はい、ということでですね、あれですね、ナルダとFMに今大きなポスター貼っていただいているそうで、そのポスターは、入江大吉先生のお弟子さんでいらっしゃいます、矢野立彦先生。そして大事は、戸塚村の皿谷村長が、担当してくださいました。なんか大きく、貼っていただいているそうで。
はい、それたことしていただいてね。
はい。ありがとう
ございます。もったいない話ですわ。
ね、ありがとうございます。それでは、恒例となりました、一番最後に、中川局長からの一言ということでですね、よろしくお願いいたします。
宝くじ当たるように。
本当ですね。それは心からの願いですけれども、はい、でもここでこうやって収録をしてると、すごく、ああ、そうなんだ、そうだったのかとか、ふんって納得するような話がたくさん出てきて、納得じゃないですね。もう知らなかったことをいっぱい知ることができるので、本当にためになる番組です。皆さん、どんどん聞いてください。みんなにも広げてください。
はい。そして皆さんからのメッセージも心からお待ちしております。ということで、一番最後はですね、今日のゲストでいらっしゃいます、榊原明子さんの曲を聴きながらお別れしたいと思います。また来月ということで、皆さんどんどんメッセージ送ってきてくださいね。その、メッセージをどんどん反映させていきたいと思ってますので、皆さん、来月お会いしましょう。